宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします超宗教コミュニティラジオピカステ。お相手は秋といえば
打ち合わせと違うじゃないですか。秋といえば食欲の秋かな、ナセルです。
100年経ったらピカステの秋と言わせてやろう、中澤信之信さんです。
秋といえば私も食欲の秋だったんですけど振っちゃったので、スポーツの秋タクです。ということで今日は秋始まりな感じで行、お送りしておりますけれども、秋といえば皆さん
ピカステの秋、
ピカステの秋それどういう風な感じでピカステと秋がつながるのかな、
それはこれから歴史が作る
けどピカステとりあえず一年中やってるんですけど秋にフォーカスする感じで
さてところで今日って、秋の恒例行事じゃないですけど、明日敬老の日ですよね。
あれ今日じゃないの、これ9月15日公開でしょ。
あれ間違えてる、9月15日は日曜日。
え、だって9月15日が敬老の日ってずっとそうだったじゃないですか。
ハッピーマンデーとかね変わってるんですよね
それ何年か前から結構変わってるんですけどそう
そしたら9月15日って今度敬老の日じゃないんだ、
のこともあるけど
違う時もある。
2013年は9月16日。
そう
あらららららら、ら今日実は敬老の日のネタを用意してきてるんですけど、いいのかな明日だけど、
今日聞いて明日に備える、
もうちょっとで明日だからいいんじゃないですか午後5時55分だからもうあとね、7時間ぐらいかな。
あ、じゃあ24時間喋り続けて、24時間愛は敬老の日を救うみたいな
どっかで聞いたことあるよね愛は敬老の日、敬老の日を救うってことだろうねもうちょっと老人救おうよ
そういう番組で話し続ければいいのかな。
そうまあできればね。
はい、わかりました。じゃあ24時間頑張っていきましょう。
はい、ということで、今日は後で敬老の日についてお話しいただきたいと思います。はい、ということで今日はのぶさんに、敬老の日というネタでお話ししていただきたいと思います。
はい、時事臭い話題を皆さんに提供したいと思いますけど、
そんなこと言っちゃいけないんじゃないかな、時事臭いとかなんとかってね。あ、
いつまでも永遠の青年としてね。
そうあ、いいですね。
若々しくいきましょうか。
はい、
いろんな宗教者の方々いらっしゃると思うんですけど、結構有名な方々の中に、日野原先生っていうね、聖路家の方とか、あるいは瀬戸内寂聴さんなんかもいらっしゃるんだけど、この前その方々の年齢を聞いて改めてびっくりしたんだよね。日野原先生が101歳かな。それは結構皆さんちゃんと知ってらっしゃるように思うんだけど、瀬戸内寂聴さんって何歳だか分かります？びっくりですよ。
びっくり、じゃあびっくりする数字を言わなきゃいけないかな
この前若い人のイベントなんかにもトークゲストで呼ばれてて、すごいおしゃべり上手でみんなの心を掴んで、いや若々しいなと思ってたら年齢が91なんだって。
90。結構それは本当に驚いた
ね。
え、
いやーびっくりっていう感じで、91かと思ったりした
んだ。日野原さんと結構じゃあ近いといえば近いんだね、もうね、
僕らから見ると同じですよね、あれはね。いやー、その宗教ねしてる方がこう長生きだっていう統計は、あるはあるみたいなんですけれども、今日はですね、その長生きするってどういうことなんだろうなっていうのをちょっとね、話してみたいなと思っています。身近に長生きしてる方っていらっしゃいます？
僕はですね、もう亡くなっちゃったんですけれども、ひいおばあちゃんが明治30年生まれ、
何歳まで
いたんですか？102、3くらいですかね。
へー。他には？
他にもですね、うち長生きかけらしくて、そのひいおばあちゃんの妹、もう僕から見たらなんて言っていいかわかんないけど、は110いくつで、
110いくつ、
最近亡くなったんですよね。 で、ひいおばあちゃんのその子供、うちのだからおじいちゃんの兄弟も、まあみんな90オーバー、80オーバー当たり前みたいな。長生き家系みたいですよ、うちは。
下手くそなゴルファーみたいな話？
あ、スコアが。
うん。
すごいね。下手くそじゃない。
結構いいスコアですよ。
そこまでいかない。
あ、そうなんだ。じゃあ今日はナセルさんに長寿の秘訣を話してもらうか。
でもナセルさん別に今、この中で一番若かったりするし、ね。
そう、まだ長生きできるかもわからないしね、みたいな。
うちのおばあちゃんちなみに、まあ去年亡くなったんですけど、はい、94歳かな、95歳かな、だったので、まあでも100はいかなかったけど長生きですよね。
はいはいはい。教会に実はこの夏に、100歳を迎えたおばあちゃんがいて、ちょうどね、誕生日が日曜日だったので、うん、教会で、お誕生日のお祝いをしたんですよね。うん、サプライズで、前もって言うと、緊張して体調崩したかもしれないっていうんで、ちょうど来られた時に、サプライズで、じゃあ皆さんでハッピーバースデー歌いましょう。
なんか素敵ですね。
って言って、ハッピーバースデー歌いますって言ったら、ご本人から、ディア〇〇子っていう自分のね、名前で、これで歌ってくれって。リクエストするようなねお茶目なおばあちゃんなんですけれども、相模原市なんかで言うとそう100歳を超える人って大体ね、うんうん、120、30人いらっしゃるらしいんですけどね、元気なおばあちゃんたちっていますよね。
そうですね、前僕近所っていうかこう自治会の班長をやってたことがあって、はい、大体自治会のこう会議で話されるのは今度敬老の日だけどなんかこう誰々さんが100歳超えてるらしいのでみんな記念品持ってきましょうとか、はいはい、そんなことが結構この時期にあるんですよね。
そうそうそう、このね100歳を超えるとみんなね握手をしたがるんですよ。このおばあちゃんと握手をすると、なんかいいことがあるんじゃないかっていう感じの、とりあえずありがたいから握手しとこうみたいな。
だって一世紀ですもんね。
そう。この100年って結構すごいですよね。
あの、
明治の終わりから大正を超えて昭和で、平成。この時代を生き抜いてきたっていうのは、このおばあちゃんの話を聞いてもね、本当にドラマがすっごいいろんなことがあって、
うん、
もうね、涙なしには聞けない小説一本できるぞみたいな、
うんうん、
そういう人生でしたね。
まあ、激動の100年で今100歳ってことは1913年、
そうですよ、
生まれ、
うんうん、
第一次世界大戦の前、
はいはいはい、だから戦争って言った時には僕らが考える戦争ではなくていくつもある戦争みたいな、
あともう一つ震災、
はいはいはい、
震災もいくつもある震災じゃないかな。
そうそうそう、このおばあちゃんは実は関西に住んでたので、阪神の大震災も経験してて、今回のこっちでの 3.11 の震災も、まあそれは神奈川ですけど、経験してて、その時はねちょうどね電車で手芸屋さんに買い物に行ってて、
元気だね。
帰り道にちょうどね、駅のところで地震が起きて、で、なんかみんな大変そうだから、私は自分でバスに乗って帰ってきたっていう。
強
っ。そうなんですよ。
そのお年だとだって空襲とかだって経験してますもんね。
そう。こう、結構小柄なんですよ、そのおばあちゃん。で、若い頃はね、お嬢さんとかは言うには、いや、いつも家に帰ってきたらお母さんは寝てたって言うんですよ。
なんかね、寝てたんですか？
体力があんまりなくて、
うん、
だから昼間昼寝してて、で夜みんなの世話をしてっていうことらしいんだよね。
じゃあなんか長生きの人ってマッチョなイメージ、マッチョなイメージっていうかこう強い感じなんだけど、そうじゃなくて、割と、まあ、病弱っていうか、
そうそうそう、
弱々しい感じの、
細くて、ただこうね、なんか心の中の元気みたいなのは結構ある感じで。好奇心が旺盛なんですよね、あの年にしてっていう、はいはいはい、それがすごいなと思っていて、
なんか聞いたことありますよね、好奇心はやっぱりこう長生きの秘訣だみたいなね、
人と一緒にいることも楽しめるタイプなんですよね。
なんか前日野原先生がなんかどっかで言ってたのは、私は100歳になったら車の免許取るみたいなこと、はいはい、ちょっと違うかもしれない、それみたいなこと言ってて、あれも好奇心だなと思ったりして、ね、
そうそうそう、そのおばあちゃんね、この前新幹線でそのね関西の方に行ってきたんですけど、そのおばあちゃんが一人で、
で一人で
そうなんです、隣の座席に外国人から来られた観光客が、新幹線に座ってたらしいんだけど、こう 富士山がね綺麗に見えたんですって、うん、それをこの外国人のお客さんは気づかなかったので、うん、その人たちのところに行ってトントントントンってやって、うん、富士山富士山綺麗だから見ろって言って
日本語で
そうそうそうでその外国から来た方々窓越しにおおビューティフルとか言ってこう富士山の写真を撮って、うん、でおばあちゃんにサンキューサンキューって言って、感謝されたっていう話をしてくれて、うん、おーすげえなーと思って、
ね、いやでもなんかそういうこう積極的な生き方とかっていいですね、
う
ん、
そうそうやっぱね年を取るっていうのは年取るだけじゃなくてこう人間としてこういい感じにこう円熟していくとか、うん、こうなんていうんだろうね愛されるキャラクターが増していくっていうか、うん、ああいうのがいいねやっぱりね、
ちなみにこう見た目は100歳っていう感じなんですか？
いや若いですよやっぱり、 それは若いね、うんうん、だからね憎まれっ子世にはばかるとかって言うけどやっぱりね愛されて、
はいはいはいはい、
世にはばかって100を超えたいね。
いいですね、うん、やっぱり愛されっ子世にはばかるの方がいいですね。
これピカステ名言五六集入れましょう。
一個だけですからね。
これからね歴史を作るピカステですか。
秋といえばピカステ、そして敬老の日といえばピカステということで、
はい、
のぶさんありがとうございました。
はい、
はい、ということで今日はここがお便りとお悩みのコーナーとなります。ではお便りをいただいてますのでナセルさんお願いします。
はい。また面白いラジオネームでいただきました。ラジオネームセイントビジネスマンですね。今回はセイントビジネスマンさんからお便りをいただきました。とても楽しく聞かせていただいています。何かとストレスの多い中でピカステを聞くことがちょっとした息抜きになっています。
おー、嬉しいですね。
パーソナリティの皆さんはストレスなどなさそうに思えますが普段どんな風に気分転換をしたりしているのですかということですが、どうでしょうか。
なんか素敵なお便りですね。
はい、
なんかやっとなんか一人前のラジオ番組になってきたような、
ね、
そんなお便りいただきました。
ただ息抜きもちょっとした息抜きらしいですからね。癒し空間になるくらいまで頑張っていきましょう。
あ、ちなみにナセルさんはどうですか。これじゃあお答えをちょっといただいてもいいですか。
僕はね。健康センターとか好きですね。
健康センター。
健康センター。
健康センターってどういうとこですか。
あ、健康センター、健康ランドか。
健康ランド？健康ランドってどういうとこですか。
あのお風呂がたくさんあってサウナに入ってぐだーっとしてる。
あのなんだっけ、スーパー銭湯ってこと。
スーパー銭湯っていうんですかね。スーパー銭湯ですかね、一種の
みたいな
みたいな。でそこでまあサウナに入り。うん、ぐでーっとする瞬間プラスその時間って携帯もなんかそのパソコンもないネット断食もできるっていう。ネット断食は結構おすすめかもしれないですね。
そんな長い時間それはあれなの、いるの。
います、かなりいますね。
ちなみにどのぐらいいるんですか。
いや 5,6 時間
5、6時間。
5、6時間。
半日。
半日います。
へぇー。
で、お風呂も、何回も入るんですよ。
ちょっと変な話聞いてもいい？
はい、
イスラム教ってお祈りの時間あるじゃないですか。
はい、
そこを挟みますか？
挟みますね。
そうすると、そこでお祈りをしちゃう感じ？
ですね、イスラム教のお祈りって実は5回を5回きっちりやんなくてもよくて、
は
あ、1回目と2回目をくっつけて1回やってもいい、2回目と3回くっつけてもやってもいい、はあ、ってなるので、その前後のお祈りの時間にくっつけてやっちゃう。その5、6時間はお祈りもしない。
あ、お祈りも断食するというか、
はあ、お祈りの時間は多分寝てますね。
はあ、
てか時計を持たずに入るんで時間もわからない。
祈りだめするんだな。
あ、祈りだめ、ね、
そうですね。
あるいは前倒し祈りみたいな。
はいはい
はいはい、はい、ありがとうございます、う
ん、面白い。この近所でおすすめとかあるのかな、ここに言えばナーセルさんに会えるみたいな。
ですね、
ナーセルさん休みにならないんじゃないかっていう噂もあるけど
僕が好きなのは、うん、多摩センター、
はいはい、
多摩センターにある なんとかの湯、なんとかのって忘れちゃったんです
けど。憩いの湯。
憩いの湯？
あ、知ってるんだろ、それ。
憩いの湯だったと思います。はい。多摩センターの行く途中のやつでしょ？
そうです、そうです、そうです。
コストコの近くでしょ？
あ、違うかも。
あ、じゃあ違うかも。
じゃあそことそこに行けば、たくちゃんとナセルさんに会えそうな感じ。
あ、そうそうそうそうそう。
このね、サウナがいいんですよ。スチームサウナで。
へー。
塩を塗りたくって、汗と一緒にこう流していくみたいなのが、すっきりしますね、すごい。
ちなみに、ノブさんの、軽いストレス。
うん。セイントビジネスマンさんのおっしゃる通りに、パーソナリティの方は、ストレスなどなさそうですがっていう、はい、私はストレスがありません、みたいな感じですね。
へえ、いいですよね、ストレスないのはね。
私は、いいですね。うん、
ただ、多分ね、周りの人は、
はあ、
どうなんでしょうって
迷惑してます？
いやいやいやいやいやいやいやいや。
ねえ。
ねえ。
うん。大丈夫ですよね。
ストレス感じないっていいですよね。
はい。はい、私はいいです。
うん。
2、3年前に話題になった本に、夫やあなたがストレスですっていう本があって、いやー、誰かには読ませたくないと思いました。
そうですか。ちなみに私はですね、あんまりストレス解消の、ストレスあるんですけど、ストレス解消方法が見つからなくて、いろいろと探ってるところですね。なんか真剣な話になりそうなので、私はぜひ誰かにいいストレス解消方法を教えていただきたいなと、私の方が、セイントビジネスマンさんに聞きたいなと思っておりますけれども。
ピカステを聞けって書いてあるよ。
ああ、俺聞かないから、俺喋るだけで聞かない。いや、そのね、聞いてますよ。
じゃあとりあえず今日この収録終わったらカラオケでも行きますか。
カラオケがストレス解消。
カラオケも。
いやー、カラオケはストレスだよね。
分かった。じゃあストレスのないノブさんを今度カラオケ連れて行ってストレスを感じさせた上で解消方法を引き出してみましょうか。
面白いかもしれないです。
なんか お悩みコーナーなのにちょっとおちゃらけてしまいましたけれども、またこのようなお便りお悩み相談をお待ちしております。はい、ということで今日はのぶさんに、敬老の日にちなんでいろいろお話ししていただきましたけれども、ナセルさんいかがでした？
はい、敬老の日ということでこの収録しながらうちのおばあちゃんのことを思い出してたんですけど、なんかうちのおばあちゃんに限らず長生きの方に会うといろんな人にやっぱ感謝しながら生きてるなっていうのを感じましたね。やっぱり、うん、うちのおばあちゃんの場合は朝必ず散歩に行ってたんですけど、散歩に行く途中で自分が死にかけた病院、
うん、
何回か死にかけてそれまあ復活してるんです、はい、死にかけた病院で
命を助けてもらったってことね。
そうそうそう、うん、助けてもらった病院でなんかありがとうございますのお祈りじゃないですけど感謝みたいなものをしたり、
うん、
あとは太陽お天道さんがどうのこうのみたいなのもやったり、うん、やっぱりいろんなものに感謝して生きてるな。それってやっぱり長生きの秘訣っていうか、綺麗に長生きする、うん、一つの考え方なのかなって思いましたね。
そうだよね、愛されるよね、ありがとうってね言ってるとやっぱり、
うんうん、
助けてあげたいと思うし、
うん
うん、愛されっこ世に
はばかる。
はい、綺麗にまとめていただいたところで、超素敵コミュニティラジオガッテー。
小宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。